ピュアテックを聞いていただいてありがとうございます。そして明けましておめでとうございます。新年一発目のマイテックユアテックなんですけれども、こちらをですね録音した時期がですね2021年の10月23日っていうですね、かなり前っていうねすごいね、ちょっと間が空いてしまったんですけれども、10月23日にちょっと撮った内容なので、話してる内容がですね時事ネタが古い古いんですけれども、なんかね、まあそれなりにね、その近況というか、コサコさんと話すのもですね、やっぱり数ヶ月ぶりみたいになっているんで、その数ヶ月ぶりの間を二人がね、この埋め合うように話すのが、まあ意外と面白かったので、楽しくね、聞いていただければなと思います。それでは本編どうぞ。
はい、どうも、バサラです。いつもマイテックやテックを聞いていただいてありがとうございます。今日もお相手は、
おさこです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、久々ですよ、収録。
いつぶりなんですかね。
いつぶりですか？かなり前じゃないですか？これは。すごい時間経ちましたよね。
だって前回まだネオングリーンの靴下探してましたもんね、バサラさん。
そうです。7月23日ですね。約3ヶ月経ちました。
短パン買おうって言ってましたもん。
そうなんですよ。まだ夏が来たばっかりの頃ですよね。もう冬ですよ。冬。
いや、一気に寒くなりましたね。
一気に寒くなりましたよ。はい。
収録日10月23日ですけど、いや、寒い。はい、本
当寒いですよね。僕だって暖房も、今つけてないですけど、はい、ね、さっきまでつけてましたからね。
僕、ツイッターで夏に、はい、デニムのジャケット買った話結構したの知ってますか？
しましたね、してましたちょっと分かっちゃったぞ。はい。
はい、一気に冬が来すぎてもう寒いんですよ、デニムのジャケット
そうですよね、やっぱね分かっちゃった。今ちょっと聞いててこれ着るタイミングがなかったなってちょっと分かっちゃいましたね今ね、完全に。
いや、しかも一回バサラさんにURL でシェアしましたけど、結構なお値段したんですよ。
そうですよね。そうですよね。そうですよね。辛いですね。
辛い。すでに寒くて。
そうですよね。
出ますけど。
はい。
秋全然なかったじゃないすごい。
そうですね。
陸上いい。
はい。はい。そうなんですよね。一気に来ましたからね、この寒さが。
いやあ、本当に。はい、どうですか、チャリとかジムとか行くときの寒さ。
もうあれですよ、僕も冬と同じような装いですよ、本当に。はい。で、まあ、そんなにジム行くときは、そんなに、まあ、いつもまあ、厚着はしてますけど、下は本当タイツとハーフパンツって感じなんで。
ああ。
はい。それはもう真冬でもそうだったんで。はい。
なるほど。
で、上はあれですね、ナイキの、なんか、やつを着てます。はい。
テックフリースみたいなやつですか。
もっとあったかくてモコモコしてるやつですね。
黒いやつでしたっけ？
黒と、あと、黄色のネオン、それこそネオンイエローのナイキってめっちゃでっかく入ってるやつです。ナイキって入ってるやつです。
いやー、本当に季節変わっちゃって。なんでこんなポッドキャスト収録開いちゃったんだろう。まあ、僕は仕事で結構いっぱいいっぱいだったんですけど、バサラさんもなんか、パツパツじゃなかったですか？
忙しかったですよ。すごい忙しかったですけど、まあでも、コサコさんの方が忙しそうな感じしましたけどね。
いや、そうですね。まあ、それこそちょっと、近況のアップデートして、キャリアどうしようかなっていうのを悩んでいて。
はい。
まあ、なんかこの、ポッドキャストで電波というか、ね、インターネット乗っちゃうんで、詳しくは話せないですけど。
はい。
まあ、でもなんか、もっと、と医療業界のマーケティングに特化していきたいなと思っているんですけど、
はいはいはいはい、
まあバサラさんもちょっとマーケティング業界の近いところで働いてるじゃないですか。
はいはい。
マーケティングってやっぱり業界が広くなればなるほど猛者がいっぱいいて、
ああまあでしょうね。でしょうね。
例えば一番有名な人だと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを建て直した森岡さんって人がいるんですけど、
いますね、はい。
なんかあそこまでそのマーケティングで食っていけますかって言われると、ちょっとそのすごすぎる巨人がいっぱいいて、ファミマのアーチさんとか、
うんうんうんうん。
だけど今自分の求められている病院と、まあ、医療機関でのマーケティングというキャリアについて、もちろん そこでこじ開ければそれなりのなんて言うんでしょう、人生の柱にはなりそうなんですけど、キャリアの柱には。
はい、はい、
でも他業界を見ると他業界巨人すぎる人がいっぱいいて、
はい、
まあ、正直プロジェクトマネジメントの方が楽だなと思いつつ、まあプロジェクトマネジメントも能力がさちっちゃってるので。
はい、
さちるって一般用語ですか？
は大丈夫じゃないですか。
あ、はい、そうですね、まあ、スキルがちょっと飽和というか 90%95% ぐらいまでいっちゃってるので、
はい、
なんか次の軸が必要だなと思って悩んでるという近況アップデートですね。
まあ、でも人はそういうのをもう思った時点で言っといた方がいいっていうのはありますよね、きっと。
ああ、そうなんですね。
そうですよ、そういうのってなんかもう自分で気づいちゃって、要はその意識じゃなくて無意識下ではもう気づいちゃってる可能性あるんで。
え、それは言っちゃった方がいいっていうのはもうやった方がいいのかなって気づいちゃった時点でもうアクセル踏んだ方が
いい。アクセルを踏んだ方がいいことの方が多いですよね、そういうのって。
それはそのバサラさんが営業職だったけど CSS を勉強して
事
前に一気にアクセルを踏んだみたいなことですか？
はい、まあそういうのとかもまあそうですし、いろんなその人が切り替わるタイミングって本当は自分で分かってるみたいなのじゃないですかね、やっぱり。
まあ、確かにバサラさんだって別に MKBHD がいるからって言って動画挑戦しませんかって言うとそんなことないですもんね。
うん、そうですね。なんかほら男女関係とかもそうじゃないですか。この人と私別れた方がいいのかなって思ってる時点でなんかちょっともうすでにちょっともうすでに半分ぐらいは自分の無意識下では別れる気あるでしょみたいな。
まあまあ確かに確かに。
わかります。そういう、
はい、わかります。
そういうことじゃないですかね。はい、なんか
まあ、転職とかも見てますよね。あ、もうこの会社いいのかなってなんとなく思い始めてエージェントの登録した時にはもう、
そうですそうですそうです、結論は出てるみたいな。
そうか、もっとマーケティング勉強するか。ちょっとマーケティングについてもちょっと話していいですか？
あ、どうぞ。
このファミマの足立さんっていう、はい、あの今回ツイッターでそろそろ業界ナンバーワンを入れ替えないかみたいなのを出して、
はい、
P&G でマクドナルドもやってて、その後ナイアンテックに行ったりして、はい、今はファミリーマートのチーフマーケティングオフィサーで、
うんうん、
この足立さんがマーケティングとは商売であるっていうのを言ってて、
はい、
まあなんかまさにその通りで、そのいわゆる世の中的なプロモーションとかブランディングじゃなくて、やっぱ商売としてちゃんと儲けられる施策を打てるような人になりたいなみたいなのを思うとこがあって、
うん、
なんかそこがなんて言うんでしょうね、それを知っているからこそ小手先のなんか面白いプロモーションをしたとかいうのじゃ自分満足できないのも分かってて、
うんうん、
商売をスケールさせるって考えるとやっぱ登る山は大きいなみたいなとこで、
はい、
あの考えうだうだしてるとこであります。
あ、いやでもまあまあでもそういうのやりたいって思った時点で、え、なんかその大人になってからやりたいことって結構大切じゃないですか。まあ僕前もコサコさんが言ってくれたように、まあ、はい、そういうの見つけたらすぐ飛び込んじゃうタイプって、はい、いうの言ってましたけど、
はい、
なんか大人になってからそういう面白いなやってみたいなって思えることってすごい重要かなと思うんで、僕は飛び込むべきだと思っちゃいますけどね。
じゃあそうしましょう。
うん、
じゃあこの、
はい
はい、私のキャリアについてはそんな感じですけど、
はい、
バサラさん最近いかがでした？
僕ちょっとあのファミマの話戻っていいですか？
あ、どうぞ。ファミマ、はい、
ファミマ、あの僕ファミマル、
はい、
どうなんだよっていうのはちょっと思ってますね。ファミマル
ちょっと待ってください。ファミマルって何ですか？
あのお母さん食堂って、母さん食堂、お母さん食堂、あの、はい、あれ炎上したじゃないですか。
しましたね。
あれ炎上してファミマルに変えたんですよ、
はい、
えって思いますよね。えって思うじゃないですか。す、ね、はい、本当に、
あ、ファミマの外に貼ってありますね。
本当に、
はいはいはい、
なんでしょうね、その間違ってるよなって思うんですよ。そのマーケティングって今難しいなと思うのが、ターゲティングすること自体も悪じゃないですか、はい、今って、
まあ、確かに
悪になりがちだと思うんですよ、はい、女性に向けてとか、はい、こういうキャリアを積んだ 女性に向けて、こういうキャリアを積んでる男性に向けてって言った時に時点で炎上するじゃないですか。僕このマーケティングっていうものとこの炎上との戦いっていうのが今後の僕キーだと思ってるんですよ。
なるほど。
で、まあ、そこに関して僕そのやっぱ小迫さんはやっぱりネット業界にいたりとか、まあ、ネットに近いところにいたっていうのは、はい、その今までの古きマーケティングをやってきた人よりも強いと思ってるんですよ、
はい、
そこ意外と僕その病院プラスウェブであったこととマーケティングがうまく僕は合わさって勝ち筋があるんじゃないかなと思ったってところですね。
ありがとうございます、
はい。
まあ、それでいうとそのウェブマーケティングってコンバージョンってまあ予約だったり登録みたいなとこが最も重要な KPI になるじゃないですか、
はいはい、
そこがまあ古きマーケティングがコンバージョンポイントを測らないかってそんなことはないんですけど、それでもマーケティング施策とコンバージョンの関連性ってネットに比べると薄めだと思っていて、
うんうんうん、
でそれをこと病院に置き換えた時にやっぱりこういう治療をしてますっていう病院に対してきちんと患者さんがコンバージョンするかっていうのをもっと向き合わなきゃいけないなっていうのはすごい思ってるところですね、
うん
うん、そういう意味で既存のマーケティング手法よりもきちんとネットを生かしたマーケティング手法と各病院が提供するプロダクトサービス治療っていうのがリンクしないといけないなとは思ってますって、はい、すごい真面目な回答しちゃったけど、はい、
いやでもそういうところの視点というか、まあ、そういうこそマーケティングだったりとかすると思うんで。
そうですね、
はい、
ファミマルになってファミチキは継続してるんですよね。
そうですそうです。だってファミチキはあのジェンダーがないからじゃないですか。はい、そう。ただなんかそのお母さんっていう言葉ってから考えじ取られるその温かみだったりとか、その男性女性関係なくやっぱりその母に対する思いというか、あのね、うちのおかんはスシローばっか食べてますけれども、お母さんっていう言葉にね込められた意味ってすごいたくさんあって、そこでお母さん食堂って名前をネーミングした人が思いも言われる方向から今って炎上するなと思ってて、
まあ確かに
誰が料理を毎日しなきゃいけないのは女性だと決めたんですかっていうあらぬ方向からのやりだと思ってて、
はい、
まああれそれ気をつけなきゃいけないとこなのかなって思ってて。
そうですよね。まあそれこそそれがもともとファミマが伝えたかったメッセージをそこを気にすることでそがれてしまったらそれでいいのかってなりますよね。
うん、ファミマルから何も通じないじゃないですか。何も来なくないですか。
はい、
ファミマル言い方は言葉尻とかもすごくいいと思いますし、すごく考えられてるとは思うんですよ。はい、可愛さとかあって言いやすさとか、
はいはい、
ありますけど。はい、お母さんに込められたそのあったかさみたいなとこは完全消えたなと思って。
そうですね。いや
残念な国だなと思ってますね、はい、
そう。イタリアだってまあワンの味とか言いますけど別にね、うん、
そうなんですよ。
あの炎上しないですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
あとスペインのトルティージャってスペインだとトルティージャでパパって言ってお父さんが作るトルティージャって言うんですけど、
はいはいはい、
僕が住んでた限り見た家では全員お母さんがトルティージャでパパ作ってました。
ああね、もうね、そんなもんじゃないですか。ね、
いや、そう、あの、いや、だから、あの、眞子さまと小室さんも、なんか小室さんいじめられすぎじゃないですか。
いじめられすぎですよね、あれも。いや、もう、すごい、あのね、ちょっと会社のね、うちの会社の話になるんですけど、もう大変なんですから。はい、本当に大変なんですから。
でちょっと戻って、
はい、戻って、ね、でも本当にまあひどいもんですよ。ああいう風にね、誹謗中傷だったりとか大変ですね。
いや、しかも小室さん偉くないですか。アメリカまで行って大学院出て弁護士資格取って。
はい、僕は偉いと思いますよ。いや僕もね、あの向こうに行って打ち破れてきた人なんで、
はい、いやちょっとそのバサラさんと似てんなというか、その、
はい、
一発逆転ホームラン感というか、
はい、
ちゃんとエンジニアになって、あ、人を旗上げてやるみたいな感じの、
はい、
もっと世間から揉まれてる場みたいな感じ、
うん、そうですね、もっと大規模にやってる人ですからね。
はい、は
い、いやすごいですよ。だから本当すごいですし、ね、ちゃんと向こうの大学をちゃんと卒業して、ね、
そうですね、
やっ ってるのすごいなって思いますけど。
いや本当に、うん、でしかもね、まあちょっと言い方は難しいですけど、まあ、結構難しい相手と結婚するじゃないですか。
しますね。
もっと簡単に結婚できる相手もたくさんいると思うんですよ。
うんうん。ですね。
いや、偉い、偉いじゃないですか。
うん。そうなんです。いや、だから本当に。だ、なんかその、ね、小室圭さんのね、お母様がね、なんかいろいろ、いろいろあるっていうのはあるかもしれない。他人ですからね。もうなんだったら。そう。もう全然関係ないですし、もう成人した大人の話じゃないですか。ね。
いや、それでなんかその、SNS 見ててちょっとなるほどなと思ったのが、ちょっと親ガチャっていう、僕はあんまポジティブに思ってない言葉が、この数ヶ月流行ってたじゃないですか。
流行りましたね。
なんかそれに対して小室圭さんはちゃんと親ガチャで外れても自力でちゃんとそこを整理し直してやってて偉いというか、そういう希望の星だよねみたいな言い方をしてた、それも確かにそうだなみたいなとこもちょっと思いましたね、う
ん、いや本当おっしゃる通りですよね、
はい、
親ガチャに負けずにやって、ね、いや本当にそれでも最後の最後まで親がこうねついて回って、
そうですね、
かわいそうですよね。
で、まあ、帰国後帝国ホテルでも家でもいいじゃねえかみたいな思いますけどね。いや3年帰ってなかったんだし、
うん、思いますよ。
それこそ母ちゃん食堂食いたいですよね。
いやそうですよね。そう、いや
そうか、ポッドキャスト撮ってない間に小室圭さん帰国してたのか。
そうですよ、帰国してたんですよ。大変でしたね本当に。まあうちがですけど。
本当です、
はい、
でバサラさんは温泉とか行ってましたけどどうでした。
まあ、この数ヶ月はやっぱ仕事が忙しかったですね。仕事が忙しかったっていうか、まあ今年入ってからずっと忙しいんですけど、やっぱなんか何回か
やっぱ仕事忙しくて、動画がメンバーシップ系スキップしたりとか忙し
い。そうですね、そうですそうです。普通の動画とかもやっぱ出せないくらいには忙しかったりとかしてて、いやーやっぱなんかこのコロナになってミーティングがめちゃめちゃ増えたんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。1日だいたい7時間くらいはミーティングしてるんで。
作業はいつするんですか？
もう仕事終わった後するんですよ。仕事だから終わりというか、その7時以降とかにしなきゃいけないっていう
感じですね。じゃあ十何時間働いてるんですね。
そうですね。最近だと本当に働きまくっちゃってますね。僕のスタンスではないって感じです。だって
バサラさんの根源ってというかクリエイティブワークが一番のメインジョブじゃないですか。
はいはい。
それがミーティングでそれだけ使ってるとやっぱ結構大変ですね。
いやーそうなんですよ。
それはリモートだから意思の疎通が合わなくて、なんか打ち合わせの回数が増えてるんですか。
そうですね、なんか立ち話で5分で済むようなことも一旦30分時間を抑えちゃうみたいな。
はいはいはいはい。
そういう感じでミーティング増えてる感じですね。
あー、クイックにサクッといけないんですよね。
いけないですね。
そうか。
あと最近その、
あ、どうぞどうぞ、はい、
最近そのチームでそのあれなんですよ、あの部というかでストリングスファインダーやったんですよ、
はい、おお。
したら8割くらいがそのなんか協調性を好むみたいな、8割9割ぐらいの人が協調性好むが高い位置にあったんですよ。
おお。
だから合議で決めたい人たちだったんですよ。
なるほど。
ほとんどの人たちが。だからみんなが集まるまでみんな待つんですよね、その今のチームっていうのが。
なるほど。
で、対して僕が一番高かったのが個別性とかいうやつで、あの自分の行動とか時間を大切にしたいっていう人が僕一人だったんですよ。だから僕嫌なんだろうなと思ってて、なんかこの人たちなんでみんな集まるまとか、この人に聞かなきゃとか、今決めちゃえばいいじゃん。だって君が一番わかるでしょって思うのに、ああ、はいはい、ほら、なんとかさんにもちゃんと聞いてから、OK もらったら行きましょうかみたいなこと言ってて、え？と思って、一番詳しいでしょみたいな。じゃあいいじゃんみたいな、すごい思うんですけど。はい、やっぱなんかね、そこはやっぱザ・日本企業みたいな感じですね。
なるほど。いや、なんかそれ、今僕、外部パートナーのアプリ系の会社とちょっと仕事してて、
はい。
めちゃめちゃミーティング中に決めてくれる会社なんですよね。
ああ。
持ち帰んない。持ち帰ったとしても、うん、なんていうの、使用の確認箇所がもう5個以上とかあって、明らかに関連性を確認しなきゃいけないから持ち帰るけど、基本はこの方向性でみたいな感じで。うんうん、はい、で、この間、まあ、コロナの緊急事態宣言明けて、たまたま対面で会う機会があって、
はい、
なんであんなミーティング中に決めれるんですかって聞いたら、
はい、
いやいや持ち帰ったらもう埋もれちゃうんで申し訳ないじゃないですかって決めて帰んないと、
はい、
次のクライアントにもいろんなクライアントに迷惑かけるんでもうその場で決めますみたいな言ってて、
いやそうです
よ、ね、いやそれだよな、
そうなんですよ、それでしょうっていうすごい感じがするんですけど、
いやそうか、協調性が多いメンバーは大変ですね。
そうなんですよ、僕個別化かな、強かったのがですね。
おお、はい、結構久々にやったんですか、ストレングスファインダー。
そうですね、すっごい久々にやったと思いますね。
僕も多分5、6年やってない気がしますね。
うん、でもあれもね、もうなんか今はもう時代錯誤でしょっていう感じの説問が多いですよね。
そうですね、項目ももうなんか古くなっちゃってるんでしょうね、うん、ストレングスとして出てくる項目も
だったりしますし、本当なんか設問もその時代によってはこれ炎上するんじゃないかなみたいな、
おお、
うん、もの多かったりしましたね。
そうっすか。そんな、なんで今この話してたか覚えてないですけど、温泉、温泉、
あ、温泉ですか。温泉は楽しかったですよ、はい、僕行ってきて。
一人で行ったんですか。
一人で行きました。一人で行きました。
あれ草津ですか。
草津です。草津まで行きましたね、はい、
いや写真だけ見てなんで草津いるんだろうって思った。
ああ、草津行きました。なんかちょっと温泉行きたいなと思って。
パソコンも持ってってないですか。持ってってたんですか。
パソコン持ってってないですね。
スマホだけで。
スマホだけで行きました。カメラも持ってかなくて、ドローン持ってけばよかったと思いましたけど。
ああ、
はい。
2泊3日ぐらいですか。
いや、1泊2日ですね。
ああ、そうなんですね。
はい。さすがに2泊やることないな、あそこって思いましたね。
まあ確かに、まんじゅうぐらいしかないですからね。
はい。
でも、その、今年度、めちゃめちゃ忙しかったとこをどっか一息抜きたかったみたいな。
そうですね。そうなんですよ。ちょっと久々に休みがちゃんと取れたんで、フル休みが取れたんで。
素晴らしいですね。
はい。なんか、行こうかなと思って、でまあ思い切って行ったっていう感じですね。だから東京にいると結局僕ジム行っちゃうんで体休めないんですよね。
おお、なるほど。
あとはなんかそのパソコンの前にいるとやっぱりなんか結構作業しちゃったりとか、
はいはい
はい、なんか動画のネタ考えちゃったりとかするんで、
川で何でしたっけ、何ノートだっけ、
バレットジャーナル書きましたよ。
バレットジャーナル書いてましたよね、川の平で、
はい、すごいですよ。あれは多分完全に変人だと思われてます。だっておっさん一人で行ってて川で日記書いてるんですよ。
あれ、まあ世界観的には宮沢賢治とか中原中也とかそういう感じ
です、ね、はい、まあまあそうかも。それよく言い過ぎですけどね。完全に変な人ですし、もう原っぱで Kindle で本読んでるし、なんかどうなんでしょうね。あれはそのね、ちょっと他の人から見た時どんな感じなんだろうってちょっとずっと思ってました。
まだ Kindle の購入画面はそういうスタイルを推奨してますよね。
そうですね、そういうスタイルを推奨してますけど、はい、あ、だからもう Kindle、 そうですよ、そういう感じです。本当に
Kindle のメインターゲットユーザーですね。
はい。そう、でもただやっぱね、行ってみて思ったのが、みんな旅行してますよ。
はい、あ、本当ですか。
みんな旅行してます。多いですか。めちゃめちゃ多かったです。僕着いたの日曜日だったんですけど、
はい。
湯畑が取れないぐらい。
もう人が多すぎて。人が多すぎ
て。はい。原宿より多かったっす。はい。
今、原宿ひどいらしいっすもんね。
原宿より多かった。全然その原宿よりも人が多くて。
あ、そうなんですね、
うん。人だかりみたいな感じになっちゃって。
いや、今日もちょっと妻の実家にサクッと、横浜の先なんですけど、行ったんですけど、
はい。
夕方に向かったんで行きも帰りも空いてましたけど、逆方面は結構混んでた。これみんな結構遊びに出かけてんだなと思ってびっくりしましたね。
そうですよ。まあでももう今なんかね、26人とか急に減りましたよね。ちょっと僕そうこれ聞きたかったんですよ。なんで減ったんですか？
いやこれってまだ専門家も分かってないって感じなんですよね。
そうですよね。そうですよね。小坂さん的には何かないですか？
いやないですね。
そうなんだ。
もうでもやっぱ普通にワクチンの接種進んでるのと、でもやっぱ見てるとイギリスとか増えてるし、シンガポールもまたなんか、何でしたっけ、ワクチン打ってない人は出勤できないみたいにもなってるんで、
はい、
やっぱ効果切れてくるんですよね、ワクチン早めに打った国って。うんうんうん、
はいはいはい。
なんで日本ちょっと全体的に遅かったんで今聞いてるんですけど、まあ年明け3本目接種も始まるので、
はい、
まあやっぱ打ち続けないと、なんていうんでしょう、増えるの戦いなんだろうなみたいな感じはしてますね。
ああ、そういうもんなんですね。
はい。でも今めっちゃ減っててすごいっすよね。
減りすぎてて、なんかもうあれなんですけど、周りとか結構その家の近くとかもマスクしてない人の方が多いんですけど。
へえ。いや、やっぱそこはね、まだやっぱ潜伏期間もあるし、
そうなんですよね。僕もマスクした方がいいと思うんですけど、今日ね。あとま
あ経路不明の人とは飯食わない方がいいですね。
ああ、まあそうですよね。僕もほとんど外食してないですからね。今だからスシロー、おかんとスシローとかね。はい。
まあそうですよね。
うん、そんなレベルですからね。
ああでもあのコロナのせいで健康診断を受ける人が減って、
はい。
体調悪くなって見つかってちゃってて、がんが進んでましたみたいなのは結構増えてて、それは結構問題になってるんですよね。
へえ。それはあれですか、病院に行きたくないから健康診断受けてないみたいな感じなんですか？
まあ、そう、あのコロナ自粛で、まあ、今年は健康診断いっかとか人間ドックいっかみたいな感じでスキップしちゃって、はいはい
はい、あ
で実はあるけどそれで1年スキップして次の年受けると進んでまして、うんうんうん、あみたいな、去年受けとけばよかったみたいな。
ああ、それはそういうもんなんだ。
そうなんですよ、
ね。
まあ、バサラさんも40超えたらあのね、一回内視鏡検査してほしいですね。
します。
はい、
あ、頑張ってします。
あのバリウムじゃダメですからね。
はい、胃カメラってことですね。
胃、はい、カメラですね。
はい、胃、はい、まあ、カメラ僕結構比較的慣れっこなんで。はい。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。あの NTT だと無料でそのアップグレードみたいなお金払わなくても内視鏡検査だったんで。
NTT 関東病院の先生はうまいんですよ、内視鏡が。そもそも。
ああ、そうなんですね。
はい、名門なんですよ。
へえ。
この話使えんのかな。
使いますよ、使いますよ。このあたりみんな聞きたいんじゃないですか。そうです、そうです。
NTT 関東病院、あのね、NTT 系の会社の方はみんな NTT 関東病院で検診受けれるんでね。
はい、そうなんですよ。
あの、絶対内視鏡がおすすめですね。
はい。っていう感じですね。あとだからその本当だから向こう草津行った時もあのマスクも取ってる人も多かったですし、はい、みんなお昼からお酒も飲んでたんで、なんか草津は自由だなと思って見てましたね。
ああ、そうなんだ。
うん、なんかもう昔があった感じがすごいしたのと、あとバスですよ。バスが満席で。
へえ。
で僕、
あ、それで狭いみたいな話してたのか、横にいるわみたいな。
そうなんですよ。で、なんかその隣にいた方がですね、その、
はい、
友達と来てたんですけど、はい、2列目の、あ、まあ、2列あって、僕はその左側の列の窓際に座ってて、はい、その人が、彼女がその廊下側に座ってて、で、反対側の2列目に彼女の友達がいたんですよ。で、廊下側にその子がいて、はい。で、その子も誰か違う人と座ってたんですけど。あの、まず隣の女性の方が BTS をあのイヤホンなしでずーっと見てるんですよ。向こうのなんかその映像ですね、向こうの映像に日本語に字幕つけたやつを音量出したまま見てるんですよ。
はい、
マジでそれが結構ちょっとイラッとポイント、まず1個目いや、これバス、
はい、
バスずーっと行くのかこれっていうのがなすごいあったのと、その後、はい、その斜めのその友達と一緒に斜めの状態で、はい、あのキャバクラ嬢か その何でしたっけ、はい、もう一つなんかありますよね、
キャバ嬢じゃ
ない、そうガールズバーの多分店員さんだと思うんですけど、
はい、
そのなんとかちゃんはマジであざといみたいなのがすごい始まっちゃってあの子はこういう時とかこういうタイミングで何々するとかっていう話とお客さんの悪口ですげえ盛り上がってたんですよ、
はい、
なんかこれずっと聞いてんのと思って、でしかもその子はその BTS の動画を見ながらその子とも喋るんですよ、聞いてないでしょと思ってどっちかにせえやと思ったんですけど、そんな感じですごい騒がしかったんで、ああこれ4時間きついわと思って
行
ってたんですけど、ただ途中で下の階、実は2階建てのバスで下の階が空いてたっていうことがあって、でその2人下に移ってったんですよ、
はい、
それで無事で、無事っていうか、まあ、1時間ぐらいで済んだんですけど、
おー、よかったですね。
いやー、本当に、いやー、本当に、あれでしたね、その、ずっと BTS の、その、ハングルの、その、韓国語を聞きながら、
はい、
マジで、
お客さんと、あざとい子の悪口を聞くという。
そうです、そうです、そうです。マジで、本当にね、30超えて、男はマジで気持ち悪いみたいなすごい言われて、わあもう無理、もう俺なんかもう気持ち悪いの最たるところに来てるわと思って、はい、ダメだみたいな、もうああいう本当ね、なんかもうね、存在がダメだみたいなの言われて、ああ存在ダメの人の隣に座ってるけどと思って、はい、もうずっと、
なるほど、お疲れ様でした。
そういう感じでした。はい、っていう感じで本当バスが満席だったのはびっくりしましたね。
ああすごいな。草津って4時間かかるんですか、バスで。
4時間かかります。
遠いな。
遠いです。要は、伊香保温泉とかそのあたりまでって、東京から多分1時間半とか2時間ぐらいなんですけど、
はいはいはい、
そっから下道降りて、山にどんどん上がっていかなきゃいけないんですよね。
あ、
草津の方まで行くのに。
いや、僕も学生の時一回行ったことありますけども、ケツが痛くてしょうがなかった覚えがありますね。は
い、そうです、そうです。最後、こう、うねうねですし、気持ち悪くなっちゃうみたいな。はい。
はい。
そんな感じですね。っていうのが草津の思い出でしたけど、まあ、温泉はすごい良かったですし、
はい、
ご飯が美味しかったんですよ、ともかく。
ああ、そうなんです。
ご飯がすごい、宿のご飯が美味しくて。
へぇ。
いっぱい出ますし、あとなんかその、はい、予想のつかない味が出てくるものが良かったですね。
お、そんなものがあるんですか。
まあだからその、例えば自分が好きなもの、例えば自分が好きな、例えば焼肉行くとすると予想がつくじゃないですか。
はいはいはいはい、
味が、焼肉の味って。
はい、
でも、なんだろう、この緑のっていうのとか、出てきたりするじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、あ、これ、はいはいはいはい、そうなんだとか、あと見たことない貝とか、
はいはいはい。
だったりとか、なんか、そういうのがなんか出てきたりとか。
煮こごりで食べてみないと何の煮こごりか分かんない。
そうそう、分かんないみたいなのとか、ちょろっとあるみたいなのが、はい、やっぱちょっと、ワクワク感があったなと思いましたね。
は
い、はい。なんで、すごい良かったのと、あと僕が泊まったのが、少しその、なんですか、中心街から離れたところだったんで、
はい。
ほんと、お化けが出そうな、くらい結構古めのところだったんですけど、
はい。
まあ、すごく温泉は良かったですし、あと僕以外はお風呂で一回も会わなかったんで、ご飯食べるときには何人か見ましたけど、それ以外誰もいなかったんで、本当なんか独占っていう感じで良かったですね。
あ、それはいいですね。
はい、なんでご飯美味しくてお風呂も良かったんで、お風呂入ってお昼寝して読書してっていうのを繰り返してました
いや、それはいいリフレッシュになりそうだな、バサラさん
って。はい、そうなんですよ。その後、川の音を聞きながら、バレットジャーナル、ね、書いて。で、それで、川を、沿いをこう歩いてったら、露天風呂があって、そこにまたお風呂に入って、で、散歩して、で、また読書して、ビール飲んで、読書してっていう感じでした。
いや、パソコンとカメラ置いてったのに、はい、なんでバレットジャーナル持ってっちゃったんですか。
ね。やっぱこうね、やっぱ書かないとね、あれですよ、ダメだなっていうのがあったのと、あとちょっとバレットジャーナルに関してはちょっと書き方も変わったんで。
ああ、そうなんですか。
いや、書いてる内容はまあ大体一緒なんですけど、ちょっとアップグレードしたところもあるんで、ちょっとね、バレットジャーナルの2000、このタイミングだと2022ですかね、出そうかと思ってますね。はい、
ああ、
は
い、いいですね。
ただね、このソフト、このソフトにしちゃったんですよ、モレスキンの。
はいはいはい。
もうツイッターでも言ってますけど、
はい、
やめときゃよかった。
ハードカバーにしときゃよかった。
ハードカバーにしときゃもう合わないです、僕は。はい、
今、ちょっとリンク送ったんですけど、
はい、
僕もノート新しくしたんですよ。
はい。
これ分かりますか？あの、何語サイズなんだろう、これは。英語サイズの
横
向
き
の、
はい、横向
き、
へ
ぇ、横型ノート。
あ、でもこのパソコンの前で開けるの便利そうですね。
いや、で、これ形も紙質もすごい良くて、これ後でちょっとあの、聞いてる皆さんにはリンク貼っておきますけど、第5号の一緒に横型ノートっていうノートですけど。
へえ、いいですね。
いや、僕初めてでもちょっとイライラしてる点があって、
はい、
方眼の線が濃いんですよ。
あ、そうな、あ、それあ、めっちゃわかります、それにイラつくの。
これでも僕今まで結構ライフのノートとか使ってきたり、モレスキンのノートも基本方眼なんですけど、
はい、
あの方眼の線が気になったことなかったんですよ。あと丸マンとかも別に気になったことなかったんですけど、これはなんかすごい書いててイライラするぐらい方眼の線が濃いというか、僕のペンとダブるんですよね。
はい、それはあかんですね。そう、そこ重要ですよね。
いや重要というか高級ノートだとそれ今まで問題にならなかったんですけど、これちょっとなんか、うん、まあ値段的にも2冊で1700円、別に安かないですけど、うんうん、モレスキンとかと比べると高くはないんですけど、
うん、
いやー、これダメですね。
へえ、それは僕も感じたことありますよ。なんか安いノートを買った時に。
ああ、そうですか。
はい。昔ちょっと流行ったと思うんですけど、方眼のやつなんですけど、QR コードみたいじゃないですけど、はい、その写真撮る一面あったらアプリにすぐ転送できるみたいなやつのノートとかあったじゃないですか。
エバーノートとコラボのやつ、
ね。そうです、コラボね、してたりとかしたやつです。はいはいはい、ああいうのとか結構その方眼の色が強くて、
わかる。
使わなかった思い出がありますね。
そうなんですよ。これ、思ったより落とし穴で、ちょっとこの2週間ぐらい、1週間か使ってますけど、ちょっとダメだって感じで、2冊買ったけど諦めようかなって思ってるぐらい、ちょっ
と
ペンが進まないですね。
そうなんですね。
はい。
じゃあ僕は買うのやめときます。まあ僕、そもそも縦型がいいんで、ちょっとね。
ああ、そうなんですね。
はい。僕は縦型がいいんで。
僕なんかこの縦開きを横にして使うのが好きだったんですよ。
うんうんうん。
で、なんかいいのないかなと思ってこれを見つけたんですけど、やっぱダメなんで、これやっぱモレスキンの リポーターブックにしないといけないのかな。
ああ、でも高いですよね。
そう、高い
ですよ。あれすごい高いですよね。
はい。
あれ高い。
高い。
僕は
モレスキンのリポーターだ。
ライフの多分このなんか、多分手帳に挟むやつ系のやつなんですよ。手帳とか、なんか大きい手帳にこうグッて挟めるやつ使ってるんですけど、これは僕あれなんですよ。最近その動画の撮影リストを作るときにこれ使ってたりしますね。このノートは。
いや、ライフのノートが正直一番いいなとは僕は思った。
そうですね。
紙質的には好き
です。紙質的にはすごいいいですよね。
はい。
そう。それはわかります。
なんか、ノートの使い勝手はたまに悪いんですけど、でも、紙質で書いてて気持ちいいのはライフですね。
わかります。ちょっとね、モレスキン薄いんですよね。
ああ、そう、濃いペンだとにじんじゃいますしね。
そうです、そうです。やっぱ裏写りも結構しますよね。
はい。あと、薄い紙だと、僕、手に汗かきやすいんですけど、
はい。
モレスキンのノートって手に汗かくとやっぱふにゃふにゃになっちゃって。
なりますね。うん。
ライフとかそういうのないんですよね。ピシッとしたままなんで。
ピシッとしてる。だから僕もなんかこのなんでライフにしてるかっていうと、やっぱ撮影してる時というか、そのカメラとか、まあ結構雑に扱う瞬間が多いんで、はい、その時にこうくちゃくちゃにならないから、ライフのやつを使ってますね。はい、リストにして。はい。で、スマホにするといちいち スマホも撮影で使わなきゃいけなかったりとかするんで、
はい。
使えない瞬間があるので、紙にしておかないといけないっていうのがあってやってるんですよね。
あ、 ちょっと僕それでちょっと話ずれますけど、
はい、
最近のミュージックの、ミュージックビデオとかその撮影秘話みたいなの見てると、
はいはい、
スマホに歌詞入れちゃってるんで、こう見ながら歌うシーンとか見たことありません？
はいはいはい、見たことあります、見たことあります。
多分ワンオクのタカとかも多分やってますけど、
はい、
僕あれすごい苦手なんですよ、
ね。ああ、ちょっとわかりますね。
印刷すればよかったんじゃないとか、まあいろいろちょっと思うところもあったりして、
うんうん、そうなんですよ。やっぱ視認性紙の方がいいですしね。
そうですね、そうそうそうそう、うん、その辺宇多田ヒカルとかのなんか作業風景とか見てると、やっぱちゃんと紙でやってたりして、その、
うんうん、
ラッパーが特に多いんですよ。
あ
ー、でもクレバは手書きなんですよね。
あ
ー、なんでやっぱ業界を上り詰める人はやっぱ手書きなのかとか、ちょっとそういうのをこの3ヶ月ぐらい研究してました。
あー、一個だけその近況みたいなんでちょっと話したいのが、
はいはいはい、
ちょ、机とベッドの位置を逆にしたいなっていうのがちょっとあって、
したい、まだしてない
んですよ、はい、まだしてないんですよ。で、はい、それしたいなってがあって、はい、なんでそれしたいかっていうと、今僕後ろがめっちゃキッチンじゃないですか。
そうですね、
はい、ティッシュとか見えたりとかね、なんか生活感出るじゃないですか、
はい、塩とね、卵用の塩と、
そうですそうです、そうです、そうです。なんで逆向きにすると後ろがね、あの撮影いつもしてるところの後ろになったりとか、あのまとめられるんで、そっちの方がちょっとやっぱいいなってちょっと思ってるとこですね。
今このデスクの時、会社もこのデスクでやってるんですよね、仕事。
仕事もそうです、そうです、そうです、このデスクでやってますね。
じゃあ会社の人とテレビ会議するときは後ろずっとキッチンなんですか？
だからブラーかけてますね、あのズームの。
ああ、
うん、
はいはいはい、あの猫が宇宙にいるみたいなやつの
とかに、そうですね、ああいうのやったりとかしてたりはしますね、
はい。ああ、でもそれはそれでめんどくさいですね。 YouTube の風景が後ろにあって MKBHD みたいな感じだと、
そうなんですよ、
いかついですよね。
そうです、そうです、
ミーティング中、
そうだから、そういう風にやっぱしたいなと思ったんで、ちょっと変えたいなっていうのがあって、でただあそこ今ドアが見えると思うんですけど、あの、はい、要はガシャって入るとキッチンベッドっていうような部屋になっちゃうんですよ、この部屋。
確かに、はい、1個挟みたいのは重々分かります。
そうです、そうです。なんですけど、まあ、撮影ってことを考えると、まあ、逆の方がいいのかなっていうのはちょっと思ってるところですね。
ああ、あんまり料理しないんですよね、うん、バストラさんって。
もう今もう一切してないです。あ、ゆで卵以外作ってないです。
いや、であればベッドに油が散るとか匂いがとか気にならないんだったら、
そうですね、一応はなんないかなと思ってますね。なんでまあそういうふうに変えたいなと思ってるんですけど、まあ結構大掛かりなんで。
まあ今机作り込んじゃってますもん
ね。そうなんですよ、結構大掛かりなんで、どうしようかなと思ってるとこですね。はい、
もの 大親友を呼ぶしかないんじゃないですか。
いや、本当それはあるかもしれないですね。そう、だから本当にもうこの数ヶ月その大親友としか会ってないんで。
ラーメン食って、
そうそうなんですよ、大親友としか会ってないですね。い
や、でも、はい、大親友とバサラさんが来るのを見ると、はい、あの、はい、メンタル的に回復してる様子が僕は見受けられて、
はい、
よかったなって気がしてます。
いや、もうあのあれなんですよ、草津行くよりも彼と会う方がメンタル回復しますね。
いや、そうですよね。
はい、やっぱね、
なんとなくツイッター見てると、あ、メンタル落ちてるなと思うと、あ、ラーメン食ってる、よかったみたいな、ちょっと勝手に思ったりしてます。
なあ、そういうのね、もうやっぱね、彼ね、結構ね、やっぱね、感じ取ってくれるんですよ、すごい。
そうなんですよ。ああ、素晴らしいですね。
そうなんですよ。で、僕、彼を大親友というふうにしてるのが、なんか一つちょっと定義があって。
はい。
あの、なんでかっていうと、多分、彼は僕が人生で会った中で、唯一僕が、はい、例えば殺人を犯しました。この間、あの、はい、僕と同姓同名の人を殺人しましたよね。
してました、
ね。森本恭平がね、あの、元妻を殺害しましたけど。
はい。
あの、なぜ彼が大親友かというと、その僕がもし仮に殺人を犯したとしても、はい、彼は多分、一晩止めてくれって言ったら、止めてくれるんですよ。
はい、おー、なるほど。
で、一緒に多分、はい、お酒とか飲んでくれるんですよ、多分僕が殺人を犯したとしても。
はいはいはいはい、
僕は殺人犯だし、しかも彼は僕を一日かくまうことによってリスクを背負うわけですよね。
はいはい。
でも彼は多分
共犯になっちゃいますから、
ね、そうですそうです。リスクを多分背負って、はい、一晩絶対止めてくれると思うんですよ。
はい、おお。
で、まあお酒とかも一緒に飲んでくれて、多分彼はその、はい、僕のことを多分警察署に送ってくれたりとか、
はい、
あのその後のことを多分やってくれたりとかってする。タイプだなっていうのが、まあ、これまで の, その僕の人生の中でもそういう行動を取ってくれるところの片鱗がまあいくつかあったんですよ、彼の行動の中には。
素敵ですね。はいはい、
はい、なんであのそういうふうにリスクも背負ってくれる人っていうのはなかなか友人の中でもいないだろうなと思ってて。
まあそうですね。
はい、っていうのがやっぱ
そうな、
そうだ、多分僕殺人を犯してコサコさんに会いに行っても多分コサコさん多分あの絶対今から警察行った方がいいって絶対言うと思うんですよ。
いや今その話絶対振られるなと思ったけど、
とりあえず一晩止めてくれって言われても一旦警察行った方がいいんじゃないかっていう、その方が罪が軽くなるしとか、
いやすとあの 0.数秒後にイエスって言えないなって気はしました。
そうですそうです、そういう、はい、そこのなんかその懐の深さとかっていうのをやっぱその彼からはいろいろその恩を僕は受けてるんで、はい、
なるほど、
なんでそこですね。まあ、彼側はどう思ってるか分かんないですけど、いや、素晴らしいですね、はい、そうですね。
あ、そう、森本さんから見て大親友だけど向こうから見て大親友かは不明、
ね、まあ、彼は大親友と言ってくれてはいますけれども、あのどう、はいはい、だからそこまでの深い思いがあるかどうか分かんないです。僕の方が重い感じだと思うんで
確かに、
はい、そうそう、片思いの可能性はありますからね。
なるほど、
うん、
いやでも親友ってやっぱりもうことをして、僕もすごく仲のいい、おそらく親友と呼んでいい人がいますけど、
はい、はい、
なんかその子供に親友がちゃんとできるのかっていうのって結構僕の中で一個命題なんですよね。
うん、まあそうですね、わかります。それは
なんか何個か難しい要素が、例えば僕が仕事で転々としちゃうと、あ、そう、転勤族の人って親友ができにくいみたいな話は聞いたことがあって、
ああ、はいはいはい、
どっかのタイミングである一定スパン進まないと親友の関係になりえない、例えば2年とかだと正直難しいと思うんですよ。
うん、ああ、確かにそうですね。
3年から5年ぐらいはやっぱりその濃密ななんかのストローク、会話のストロークと、
うん、
お互いの波乱万丈を乗り越えて価値観が共有されてできたものがある気がするんですね。
うんうんうんうん。
で、多分それが30代に入ってからは多分難しいと思っていて。
うん、確かに。
26、7ぐらいまでがいいかなと思ってる中で、子供に、まあ、親がその機会をあんまり奪いたくないなっていう気持ちはよく考えますね。
うん、確かに。まあ、自分のね、仕事の都合で移動しちゃったりして、そういうのが作れなかったらきついですもんね。
まあそうですね。まあその、まあかといって子供のために行きたくはないんですけど、なんか生涯自分より長く生きるので、
うん、まあそうですね、
自分の方が先に死んじゃうので、
うん、
その時にちゃんと友と言える人を残してあげれるかっていうのはなんか結構子育てしてて、ね、考えるとこですね。
あ、深い話ですね。ちょっとこれ深いとこまで来ちゃって今日のトピックに全然入れてないんですけど、消化率が3ヶ月ぶりだからいけないんですよ、これ。3ヶ月ぶりだから。
そうですね、小出しに喋っていかないと、
小出しに喋っていかないと、そうですよ、
すぐ五輪の書まで行っちゃいますから。
五輪の書まで行っちゃうんです、その深い話まで来ちゃったんで僕が殺人を犯してもとか言ってしてますからね、これ
そうですね、僕は確かに森本さんを一晩止めれるかっていうのはこれまた大きい問題ですね。
そうですよね、そう、
はい、
多分彼は本当にこういう行動を取ってくれるなと思ってて。
なるほど。
うん、
インターネット上になかなか難しいテーマを載ってましたけど、
はい、
はい、いかがだったでしょうか。実はですね、この日他にですね、そのトークテーマみたいなのを決めて、このことについて話そうねっていうことを話していたんですが、話さなかった3ヶ月についてね、お互い話すだけで、終わってしまうというねそれだけで1時間ぐらい喋っちゃうっていう、ような感じだったので、今回はまあここまでという感じになります。次回はですね、コサコさんからまあ僕の方にね、こういったガジェットの購入についてのまあ質問みたいなところがあるので、そちらね、後半の方楽しみにしてもらえばなというふうに思います。それでは皆さん、次のエピソードでバイバーイ。